村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
皆さんこんにちは。村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、先生今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、今日はですね、このオンエア12月になりますので、今年1年間村上先生に、振り返っていただいて、こうトピックなんかを語っていただきたいと思うんですが、今年は年頭から考えると、先生がスイッチをムーブオンっていう言葉を掲げられて、あまりこう1年間のってのは外に出さないっていう話だったんですけど、今年はスイッチをムーブオンっていう言葉から始まって、あと遺伝子と食の話、環境について、もしくは先月のノーベル賞に関してのお話いただいたんですが、先生にとって2014年はどういう1年間でしたか？
はい、まず最初に私の研究が新しい方向に動き出したという、はい、まさにムーブオンの
そうですね、
あれで、私は10年ぐらい前から心と遺伝子の関係をやりたいと思ってたんですけど、その心の中に私は祈りがあると、
はい、
祈りもあると思ってまして、
はい、
祈りと遺伝子のスイッチオンとの研究を開始しました。
はい、
ほんで既に3回実験をやっておりまして、
はい、
今それの解析の最中なんですけど、来年にはその結果を発表したいと思っておりまして。
これは高野山の方たち？
高野山の密教文化研究所のプロジェクトの中に入りまして、
はい、
で高野山は空海が高野山を開祖してから来年で1200年にな
る。そうですね、
1200年際に少し花を添えるようなデータが出ればと思ってですね、
はい、
やってきました。
来年何月ぐらいの発表ですか？
いや、それは
まだこれから、
ま、これからです。
な
んせ4万個の遺伝子を解析するんですから、全遺伝子の解析ですから、
はい、
時間がかかるんですけど、
はい、
まあその祈りによって、で発表、僕私どもにとって大切なのは科学論文として英語で発表するということが、
はい、
これが最優先でして、
いつもおっしゃってますね。
それまでにはですね、詳細は言わないことになって、はい、言えないことになって、なで科学の世界はウォッツニューの世界ですから、
はい、
その2番煎じはダメなんですね、はい、発表でも。
なるほど。じゃあ、あくまでも英語で論文書いたその後に公式に発表する。
そうです、はい、もっと正確に言えば受理された。
なるほど。
論文は1回で通ると分かりませんから、はい、それが必ずレフリーからいろんな質問とか注文がつきますので、
はい、
それが受理された、もう論文に載るというか確実になった時に一般に発表して、
はい、
これは私どもの研究の今までの研究の一つの総決算であるし、
はい、
総決算だと同時に新しい出発点になると。
うん、
この祈りに関する研究、遺伝子の祈りとか、はい、遺伝子と魂とか、
はい、
こういう未知の分野に入っていきたいと。あ、私は10年間ぐらいかかるんじゃないかと思ってます。
ずっとおっしゃってますね。
これから10年の先駆けになる研究をやるんじゃないかと、
はい、
あるんじゃないかと思ってまして、
はい、これが一番今年大きかった。
一番大きいですね。
あ、なるほど。
生涯においても大きいかもわからない。
はい。
80年間の総決算ですから。
は
あ。それと、ただ科学的な興味だけなくて、まあ、祈りっていうのは宗教的なものですけど、
はい、
宗教的なものと科学をつなぐ橋渡しになる。21世紀はですね、
はい、
まあ、後でちょっと述べますけど、まあ、環境問題がますます深刻になってくると、
はい、
でその時にもちろん科学の力とか技術の力が大切なんですけど、
はい、
まあ、それだけではダメで、やっぱ全人類はつながっているというのはですね、 と宗教が説いてきた教えと、
はい、
科学をつなげる役割ができるんじゃないかと、
うん、
でも非常に期待しています。それで私がそういうその21世紀の難問を解決するにはただ単に宗教的なものだけではダメで、しかも科学や技術だけでもダメで、はい、このお互いが相補うと、
はい、
いうことが大事だというふうなことを感じ出したのは私が今から10年ぐらい前にダライラマ法王にお会いした、
はい
はい、からだと思います。
実際先生あのインドのダラマサラに行かれたんですよね。
そうです、はい、1週間滞在しました、
はい、
でこの10年間に私は5度会ってるんですね。
は
でまあ、彼の話を少しさせてもらおうかと、はい、私に影響を与えた人ということで、
はい、
私は彼に話をいろいろ聞きましたけども印象に残ってる話だけをしますと、あの彼はですね最初は国技館で、
はい、
ノーベル物理学賞を取られた小柴先生と、
はい、
私と3人で講演会を、
はい、
定談をやった
んです。ありました。
でその時に小柴さんはなかなか率直な人で、あの自分はダイラマ法王にいろいろ質問をしたいと、
はい、
でキリストが愛を説き、
はい、
ウッダが慈悲を説き、
はい、
2000年とか2500年経ってるのに、
はい、
なんで依然として戦争を起こらないんですかって質問をされたんですね。厳しいですよね。これ
そうですね。
で小柴さんは、ね、どうも宗教団体その方に問題がありませんかと、自分とこが正しいと思うと、
はい、
相手は正しくない、
はい、
正しくない人が敵になるんじゃないですかと、
まあ、根本的にはそういうことですね。
それが宗教戦争じゃない
ですか。そうですね。
しかしね、そこでニコッと笑ってね、
はい、
いや仏教はねどうもブッダのための大戦争というのは聞いたことがないと、
うん、
だから21世紀はね仏教のような、
はい、
東洋の非常に寛大な宗教の出番じゃないですかって申し上げたんですよ。ダイラマは何て答えだと思いますか。
何て答えたんですか。
私は必ずともそう思いませんって言いました。キリストも立派だしマホメットも立派だと、
はい、
しかしその教えをですね、
うん、
ついでいく人が自分の団体の都合のいいように解釈してるじゃないですかと、
うん、
そういうことを言うんですよ。
ということは宗教的なものことではなくてあくまでも
人間のエゴみたいなものですね。自分のところだけが正しいという、
はい、
そういうことを言ってですね非常に心が広くて、
うん、
で科学者と対談をしていると仏典のある箇所が、
はい、
どう考えても科学的に見ておかしいとなった時どうしますかっていう質問に対して、
はい、
彼は仏典を検討する余裕がありますと。なかなかすごい発言ですね。
すごいですね。
ダライマは怪しくてローマ法王がバイブルを検討するとは言えないんだけど、
はいはい、
なんで検討できるんですかって言ったらブッダ自身が私の言うことをそのまま信じなくてもいいと、
うん、
自分の頭で納得できることだけを分かってくれと、
うん、
ブッダがそう言ってんだから、
うん、
まさに仏典を書いたのはブッダじゃないの、
はい、
その弟子は人間なんです。人間は誤りを犯しますと、
はい、
私が仏典を読んでてもどう考えても納得できないと変わると、
うん、
非常に率直ですよね、
はい、
うん、だからそういうことで私は彼が好きになりまして、
はい、
で非常にフランクでフレンドリーで、
はい、
しかも科学というものを非常に高く評価してる、
うん、
なんでそんなに科学熱心に対談するんですかって聞いたら、
はい、
仏教は心の科学ですって言いました、
うん、
これもなかなかすごい言葉ですね、
はい、
仏教にはですね宗教的なものと哲学的なものと科学的なものがあると、
はい、
だから私は最新的な科学に非常に興味を持ち教えられるところがたくさんありますと。
だからずっと対話を繰り返して
何十回ですよ。
そうですね、
うん、なかなかすごい人ですね。
これの定期的に日本に来てらっしゃるんですけど、
そうです、
当然日本以外の国でも
やってられる
対話を繰り返してるんです、
はい、 日本よりも、うん、ヨーロッパとかアメリカで人気がありますね。
そうですね。
サンマークさんもいくつか出したらありますよね。
はい、2冊今やらせていただいて、あれは日本に来た時の講話を本にしたんですが、まあ、非常にそういう世界的にも影響がある方ですので、まあ、先生はそういうダライラマさんの、コメントを聞いてさらに深くこう接触しようという気持ちになられたん
です。そうですね。そうすると科学と宗教、まあ、科学と宗教性が両方とも必要であると、これからの人の生き方として、それでその来年のまたダライラマを招いて、
はい、
環境問題に特化したシンポジウムを開きたい。
これは平成27年4月の6日はもう決まってるんですね、
はい、
日曜日、
はい、
場所が読売ホール。
そうです。
この場所ももう決まってるんです
か。決まってます。それから日本人では3名の科学者で、
はい、
私以外に宮脇明という植林の神様と言われる7000万本の植林を世界中にしたという、うん、それから環境科学の第一人者で大和良司という、
はい、
私はやっぱり環境の国士と言われてて、
はい、
やっぱりその国を思う気持ちがあるんですね。
東京大学の
名誉教授
ですね、
はいはい、でも20年間このまで人類が何もしなければ地球は地獄に突入します。
うん、
もう修復が不可能になると、
はい、
だから今立ち上がらなければというですね、非常に熱い思いがありまして、この3人の先生とダイアラマとの対話、環境問題に対する対話はおそらく初めてだと思いますね。
じゃあもう環境問題
だけに
もう特化して、
特化する。それで環境宣言を出そうと、
はい、
でそういう企画のが進んでまして、
はあ、これは いつ頃から申し込みができるんですか。
もう間もなくでき
る。ああ、11
月の末、ホームページを見ていただけば。
わかりました。
私どものホームページでもいいし、はい、コルト遺伝子の、
はい、
あるいはチベットハウスというダイラマ法事務所の
ございますね、
はい、
じゃあこれがこのオンエアされる時にはもう、申し込みを
可能です、
開始されてる、
はいはい、だからぜひ一緒にダイラマと一緒にですね、
はい、
参加者一同として環境宣言を出そうと。でテーマが変えよう暮らし守ろう命ということで、今私どもの心構えとか暮らしを変えて命を守ろうという、
はい、
ので、まあ、私はぜひ出席をされたらダイラマと一緒にその環境宣言を出そうと、で国連などに持っていってですね、
はい、
ということで私がこの実行委員会の委員長をやってますので、不審私が、
いや、じゃあもうこれは4月の6日日曜日、場所が読売ホールですね。
月曜日です。
あ、月曜日ですか、失礼しました。4月の6日月曜日、場所が読売ホール、お昼の12時会場で1時、13時開演になってますね。
そうです。
あ、これちょっと楽しみですね。
そうですね。ダイラマの基調講演があって最初に、
はい、
それからそれぞれの先生の話とダイラマの対話があって、
あ、
最後にみんなでジェネラルディスカッションをしようと。
なるほど。
で環境宣言を出そうという、
はい、
ことを考えてます。でこれが決定したのが私にとっては今年の一つの、まあ、収穫だと。
でもお話聞いてるとやっぱり祈りと遺伝子の研究だいぶ盛んになってきて、その祈りっていうことの延長で今回その環境を考えようというところまで広がってるっていう、
そうですね、
一つの流れですね、
はいはい、先生にとって。それからそれまあ科学と宗教 のお互い の長所を持った助け合いというか、
はい、
相互性という補い合いですね、
はい、
でそれを私に気づかせてくれたのは少し古い話ですけどアインシュタインの言葉なんですね、
はい、
それでこの前アインシュタインのことを高橋さんに渡さなかった。
そうですね、
ちょっと切ってもいいですか。
あ、じゃあ一回ちょっと切りましょうか、
はい、
日本を尊敬し日本人を愛したアインシュタイン。1、落ちこぼれであった。今世紀最大の科学者アルベルト・アインシュタイン、 が天才であるということは、その業績から万人が認めるところである。1905年は奇跡の年と言われ、物理学の革命的な理論を矢継ぎ早に発表する。あなたは天才ですねと問われれば、私はただ好奇心が強いだけですとアインシュタインは答えた。そのアインシュタインが子供の頃には言語障害で、学校教育には馴染まない落ちこぼれで、ギムナジウムを中退、大学受験に失敗、大学時代は怠け者と言われて、卒業しても就職難で新聞に家庭教師の広告を出すなど、その人間味ある事実が愉快である。1922年11月16日から40日間日本に滞在し、日本を知る。日本人は西洋の知的業績に感嘆し、成功と大きな理想主義を掲げて科学に飛び込んでいますけれども、西洋と出会う以前に、日本人が本来持っていた生活の芸術家、謙虚さと質素さ、純粋で静かな心、それらのすべてを純粋に保って忘れずにいてほしいものです。嫌味もなく、疑い深くもなく、人を真剣に高く評価する態度が日本人の特色である。彼ら以外にこれほど純粋な人間の心を持つ人はどこにもいない。この国を愛し尊敬すべきである。神、信心、愛。私は神がどういう原理に基づいてこの世界を創造したのか知りたい。その他は小さいことだ。優れた科学的業績の基礎には、世界が合理的、あるいは少なくとも理解可能であるという宗教的感情にも似た信念がある。この信念が私の神の概念である。日々暮らしていて感じるのは、人間は他人のために存在するということです。それは愛する者のためでもあれば、何か関係を持つ運命にある者のためでもあります。人生で最も美しくて深遠な経験は、神秘を感じることです。これは芸術や科学の分野での真摯な努力と同じく、宗教の根底に潜む原理です。この経験をしたことのないものは、私にとっては死んでいるのか盲目ではないかと映ります。経験の裏には、頭では理解できないけれども、その美しさや崇高さが直接的にではなくても、かすかに心に響いてくる何かがあると感じることがあります。これが信心です。この意味で私は信心深い人間です。こうした神秘に驚き、その高邁な神秘のイメージを心に描こうと、ささやかな努力を重ねる。私はそれだけで満足するのです。
私がまずそのアインシュタインに興味を持ったのは、彼はまあ20世紀を代表する科学者ですけども、幼い頃は落ちこぼれであったということですね。で、彼はやっぱり学校に馴染めなくて、学校を転々とし、しかし彼の人は、非常にいい先生であったんですね。
はい。
そこから彼はぐんと伸びていきます。だから、人生において大切なことは、やっぱり良き知に出会うと、
はい、
それは人物でもいいけど本でもいいんですけど、
はい、
まあそういうところがあって、大天才もやっぱり落ちこぼれだったというところが私は非常に気になりました。それから日本を非常に尊敬し、日本を愛してるということが文章の端々に出ております。
結構長い間滞在され
てます
ね。40日間、
はい。で、来る、日本に来るときに、戦場でノーベル賞受賞の話を聞かれるんですね。まあ、そういうこともあったかもしれないけど、やっぱり、日本人の持ってる、奥ゆかしさとか、和の精神とか、
はい、
それから大自然を尊敬する気持ちとかいうものに非常に感銘を受けられて、この美点をぜひ残してほしいと。西洋かぶれにならないようにということの計画を、 で、あれ日本人を尊敬し愛してるというところが非常に日本人にとってはいいところですね。
あのその時はいろんなところで講演されてるんですね。
そうです。その講演のまとめはあれですけども、
はい、
それから彼はですね、科学の業績に関しては科学は世界が合理的であると、少なくとも理解可能であるという宗教的感情に似た信念があると、
はい、
宗教的感情に似た、だからこの信念が私の神の概念であると、
うん、
いうことを言ってられて、それから人間はやっぱり他人のために存在すると、
うん、
そして人生で最も深い経験は神秘を感じるところであると、
はい、
だから科学を超える世界を非常に高く評価しておられるわけですね、
はい、
だからそういう意味では私は信心深い人間ですと、
うん、
で神がどういう原理でこの世界を作ったか、それを知りたいと、
はい、
と言っておられて、やっぱ宇宙ということの研究なんですけど、
はい、
やっぱサムシング・グレイトというものを感じておられるというふうに感じました。要するに人間の働きとか知恵を超えるような世界がやっぱ宇宙にあると、
はい、いうのも先生とも似てる発言内容が、
そうです、
ね、結構似てますね。
おこがましいですけど、
いやいや そんなことないです、うん、
それで私は先月ですけど、遺伝子と宇宙史という本を書きました、はい、遺伝子と宇宙史で、それに入る前に私がなぜ宇宙に興味を持つかということについて少し話をさせてもらっていいですか。
はい、お願いします。
私が宇宙に興味を持ったのは今からもう十数年前に、
はい、
やっぱ宇宙飛行士と対談をさせてもらった塩井川さんという、
はい、
その対談集がサンマークから出てる、
はい、
出てます
けど、ありますね、はい、何人かの方と、
はいはい、その一人が、
はい、
でこの人はその人類初の
月に
行く前にですね、その宇宙船から飛んでて作業したという、
はい、
そういう人 で、
はい、
でその時の感想が私は非常に面白くて惹かれて、宇宙の船外に出ると視界が変わるんですよね。で要するに宇宙船の中は忙しくて考えたり、
うん、
考えにふけたりする暇はないんだけど、
結構やることがあるみたいですね。
いっぱい、
はい、
出たらですね、途端にね、彼を船長がカメラで映す予定だったんですよ。カメラが壊れたん、ちょっとアメリカのカメラは感じられるように壊れるって言ってましたけど、で5分か10分がですね、彼は宇宙で失業するんですよ、
うん、
面白い仕事で、うん、私は宇宙の失業者に大事でポケッと地球を見えた、
はい、
そこで彼はやっぱりね、魂の震えるような経験をするんです。
うん、
もっと単に美しいというだけじゃなくてね、
はい、
地球だけが生きてると、
うん、
まさに他の世界は死の世界ですよね、
うん、
で地球が生きてると、で地球に恋をしたと、だから彼は知人になったわけですよ、
はい、
でその地球と命と私の命がつながっていると、
はい、
ことを感じるんですよ、
うん、
でその感激を伝えるために世界中講演して回ってて、はい、日本の講演の時にたまたま会って対談したんですけど、
はい、
だからその環境が変わると、
うん、
スイッチがオンになるという例ですよね、はい、
まさしく宇宙の闇の中に佇んでる時にもふっとスイッチが
感動するんですね。感動がやっぱスイッチオンにする、
はい、
それから環境を変えて、
はい、
それからもう一つはですね、私はNASA の研究員で、
はい、
カナダ大学の学長をした桜井義人さん、
はい、
桜井国友さん、
はい、
桜井国友さんだという人とも対談したんですよ、
はい、
で、この人は宇宙には意志があるという本を書かれた、
はい、
宇宙には意志があると、
うん、
でなんでそう簡単かというと、あの地球ビッグバンの成立の時にあの条件がちょっと変わったら絶対に今の宇宙は生まれないと、
うん、
物理上数が、
はい、
例えばあの万有引力の法則っていうのは数式で表されるんですけども、
はい、
あれがちょっと変わったら、例えば物理上数が 7.000 なんだけども、それが 6.999 でも 7.001 でも宇宙は生まれなかった、
うん、
だから宇宙には地球をなんて全ての
意志を
作る、そういうような意志のようなものがあるんじゃないかと。
ベストのタイミングで生まれたってことです。
このデザインを誰がしたかと。だから命は宇宙意志から生まれた。でこれはですね、物理学者が言ってるんで、物理学者の中にはですね、人間原理説っていうのがあるんですよ。人間原理説、
はい、
それはやっぱり宇宙は人間というものを作るためのそういうその条件が整っていると、
はい、
でこれを否定する物理学者は誰もいないんですよ。
うーん、
肯定はできないんだけど、意志というものはですね、
はい、
これ法則ちょっと違いますよね。
うん、そうですね。
普通考えると法則とか意志とか、法則とかいうものは、特に物理上数と意志というのは無関係のように思われるけれども、
はい、
宇宙の成り立ち、人間がこの宇宙から生まれたということは、
うん、
意志のようなものがあるとしか考えられないと。
あ、
だから宇宙は人間を生み出すために作られたと。
あ、
人間原理説って言うんですよ。
あ、
これも著名な科学者が整えてる。これは誰も今のところ否定できない、
はい、
しかしその意思とは何かっていうことについて、
はい、
まあ、科学的にははっきりしないんだけど、
うん、
そういうものがある。でそれはまさに僕が思ってるサムシングレイト、
うん、
だそこで僕はサムシングレイトっていうのは地球の話ばっか考えたわけです。今の生物学は地球生物学なんです、
はい、
地球で命が生まれたと、
はい、
だから地球の中にもサムシングレートの働きがあると思ってきたんだけど、
はい、
宇宙にもあるんだと。
それが最近出された遺伝子と宇宙史。
そうです。
これはどなたとの対談になるんですか。
五位平和財団の、
はい、
五位正美さん、
はい、
世界人類の平和でありますようにという、
はい、
そういうポールを世界中に立ててる人ですね、
は
い、
そうですね。
だからそこでですね、私の考えが少し宇宙に広がりつつあると、
はい、
だから命は宇宙が作った。
そのきっかけの年が今年だった。
そうです、そうです。この10月の製品が出るんで、
はい、
で普通に英文にもない、そういうことで、あ、来年福士山で富士平和宣言というのを出すんですけども、
はいはい、
その時にも配ろうと英文の本も怪人がたくさん来る。でそれも私にとって今年の収穫の一つで、京都ですけども、私の何ていうか守備範囲が少し宇宙まで広がると、はい、なかなか生物をやってると宇宙まで行かないんですけど、
はい、
まあ、そういうことの、
でもそういう意味ではもう先生がずっとおっしゃってるサムシンググレートっていうのは実はもう宇宙にまで含めた考えだったんですね、きっと。
意識はしなかったけど今から考えると、はい、だから体の中にもサムシンググレート働いてるし、
はい、
地球の上にも宇宙の上にも働いてると、
はい、
いうことを感じさせてくれる私はですね、1年であったと思ってて、だからそういう意味で今までいろいろ言ってきたこと の一つの総決算であるし、
はい、
それから特にその宇宙レベルとか、
うん、
魂のレベルとかですね、はい、だから、ね、発展するねきっかけの年になったんじゃないかと思ってるんです。
じゃあある意味2014年から始まることが結構
多いです、
これから、
うん、 だから10年はやろうと。
なるほど。
言ってるかどうか分かんないんだけど、
でもまさしくあの念頭におっしゃったスイッチオン&ムーブオンに乗っ取った1年になりましたね。
そうですね、
先生の。
まあその点ではありがたかったですね。
はい、非常にあのダイナミックなお話を今日はいただいたんですけど、それ以外にもこう思い出深いことっていうのはございましたか。私は、
あのやっぱりあの飛鳥2というのになりまして、はい、あの1ヶ月間ぐらいファン旅をしました。
はい、
で初めてアフリカを行ってですね。
アフリカ初めてだったんですか。
はい、あのオーストラリアのパースという、
はい、
あのとこから船に乗りましてインド洋を渡って、
はい、
希望峰行ってアフリカを回ってヨーロッパ行って帰ってきたんですけど、はい、私の思い出はですね、あのあそこの南アフリカ、
はい、
ケープタウンにいた時に、
はい、
やっぱりその マンデラ大統領の話を聞きまして、やっぱり大変感動しました。
うーん、
あの人はですね何十年間牢獄に入ってるんですね、
はい、
しかし牢獄の中でね抗議をしてるんですよ。ほんで監視なんか感心してね、
はい、
でしかもその監視を彼は三十何年後に大統領に選出されるんですけど、
はい、
その就任式に監視を読んでるんですよ。
へ
え、すごいですね。だから吉田松陰みたいな、
なんかできないことですね。
うん、そこは彼ら30年間幽閉された感覚がもう観光名所になってるんですよ。
へえ、そこに行かれたんですか。
はい、それでね、彼はやっぱすごいところはですね、あの長年黒人が差別された、あれはその虐げられてた、
はい、
社会がひっくり返ったわけですね、
はい、
今度逆にですね黒人の復讐が始まるんじゃないかと考えたんですよね。長年いじめられたんだから、
はい、
それをやると国が建設できないと、
うん、
復讐に次ぐ復讐でその報復があって、
はい、
だからその罪を犯した人を許そうというふうに呼びかけるんですね。なかなかすごいですよね。
そうですね。
だからその一歩上なんですよ。その報復する、殴られたら殴り返すっていうのは
ちょっともう永遠に続きます
ね。そうですね。それでそういうことを呼びかけてですね、
はい、
だから大きな復讐が行われなかったんですよ。
うん、
だから南アフリカの国がなんとかなったんですけど、
はい、
私はもちろんマンデルさんは亡くなってたから会わなかったんですけど、そのあそこでですねやっぱり非常にその大きな役割にいたツツさんという、
はい、
デズモンド・ツツと一緒に会ったんですよ、
はい、
これは日本であ
の広島の、
そうそう
ですね、
はい、あの人はですね小さい人だけどなかなか面白い愉快な人でですね、
はい、
公園に来るときに踊りながら来るような人なんですよ。しかしこの人もですねやっぱりその南アフリカの黒人解放運動には非常に力があって、
はい、
で彼の本にですね God has a dream、 神様には夢があると、
はい、
それは黒人と白人が一緒に対等に平等に生活できる夢があると、
はい、
いう本を書いてあるんですよ、
はい、
なかなかいいですね。 God has a dream、はい、まああの宗教ですからクリスチャンと言いますけど、
はい、
クリスチャンの枠を超えてるわけですよね。
うん、
でその人のことも僕は思い出しました。あの、はい、アメリカで。でまたそれでアメリカのことを思い出しましたね。
はい、
ツツさんの前にキング牧師というね、
はい、
また黒人解放運動に力があった人、はい、その人が、はい、私が住んでるテネシー州のナッシュビルの近くに、
はい、
メミスというところにおられた、はい、それでマイスにも行ったんですことがあってですね、
はい、
またそんな人を思い出して、で彼はですね I have a dream、
はい、有名な言葉ですね。
ですよ、そういう話があったんですよ、
うん、
で彼は暗殺されるんですけどね、ワシントン、首都ワシントンに向かう大行進の、
はい、
I have a dream という言葉が喋られながら行進された。だからそういうその God has a dream とか I have a dream とか、僕はそういう黒人の素晴らしい思想者がいたから、そしてオバマ大統領が生まれたと思う。
いやもう間違いなくそうでしょうね、うん、
黒人が大統領になるっていうのはアメリカだったらもう大革命ですからね。ほんでイエス・ウィキャンって言ったわけですよ。しかしこの二人のね素晴らしい指導者のおかげでね、やっぱり黒人大統領が生まれ
そうですね。
みんなことをですね念のながら考えておりました。やっぱリーダーというのがですね、
はい、
しかもそのただ単にリーダーであって、やっぱ信念のあるね、
はい、
しかもそれがですね、サムシングレイトの思いにね通じるときに、僕は素晴らしい働きができるんじゃないか。
まあそういうアメリカも今戦争のこととかいろんな問題を
抱え、オバマさんもですね
気がなく抱えてますけど、
しかしやっぱり黒人大統領が出たということはですね、
はい、
じゃ急にはいきませんよ。長年その白人の支配ですから。
ただ今日お話しいただいたその宇宙的な意識っていうか、宇宙に目を向ける人がどんどんと増えてくると、こう戦争とかっていうのはもしかしたらだいぶなくなってくると
思いますね。
世界にこれからなってくるんじゃないですか、
ね、そうですね。それは宇宙に出たらもう国境なんかないわけですから。
そうですね。
だから私は私のですね体はですね私のもんじゃないと思ってますから、
はい、
これは宇宙からの借り物だから、
はい、もうそれはずっと先生が講演とか著作の中で言い続けてきたことですね。
だから自分の体、自分の家、自分の国、自分のと思ってますけどね、
はい、
それはやっぱ借り物だと思うんですよ、
うん、
そう宇宙から見たらまさにそうですから、
はい、
まあ、地球は一つなんですから生き物つながってると、うん、でそういう考え方がこれからやっぱり広まっていくんじゃないかと、はい、
じゃあ今日お話しいただいたような思いで、今度2015年もいよいよ本格的にいろんなことが進んでいくと思うんです
と思います、
はい、はい、
まあ、そういう覚悟をね、
はい、
したいなと思ってまして、
はい、
まあいい年だったというふうに思ってます。
ああ、そうですか。まあ、またぜひこれからも先生の研究とか活動ですね、いろんな形で皆さんに報告させていただきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に1年間シーズン2ありがとうございました。
いや、
また先生もよろしくお願いします。